本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本およびオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介するコーナーです。今日はですね、先週ちょっとクラシック的な、アーティストを珍しくこの番組でかけましたけれども、今日かけるアーティストはロック系のアーティストです。ただしこれもまた実はインストゥルメンタルですね。一月ぐらい前にこの番組で、ポストロックのバンドを2組ぐらい、昔のっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、今から十数年前に、非常に人気のあったポストロック系のバンドを2つかけたりしました。多少声が入ってましたけれども基本はインストゥルメンタルと。で、まあ、先週かけたクラシックの、ボーラインズの時にも話しましたけれども、メルボルンのアーティストというのはロック、クラシック、ジャズ関わりなく、もうジャンルを取っ払って非常に横のつながりが深いですね。で、音楽ファンの方もそういう意味で、いわゆるジャンル分けされてないファンが大変多いです。カントリー&ウェスタンのファンなんだけど、実は、結構ディープなポストロックのファンでもあるというような人がいたりとかですね、全然その辺関わりがないんですよね。で、まあ、そのせいでおそらく今からその十数年前にメルボルンでいわゆるインストゥルメンタル、サウンドスケープ、ポストロックって言われたような、まあ、ロックとクラシックの垣根があまりないような、そういうジャンルが非常に盛んになったんですけれども、最近はポストロック自体はメルボルンではあまり、人気のあるジャンルとは言えないと思います。ただ世界的に見るとやっぱりオーストラリアの、そうしたインストゥルメンタルなアートなロックのシーンというのはやはり、常に注目されていて、今おそらく、その一月ぐらい前にこの番組でかけたローラとかビコーズ・オブ・ゴーストの影響を受けて、今オーストラリアから世界に、出てっているバンドの中で一番有名なポストロックバンドというとシドニーのスリープ・メイクス・ウェイブスですけれども、彼らもすでにもう10年選手ですね。で、じゃあもう次の世代は育ってないのかというと、今日かけるこのバンドベア・ザ・マンモスがまさに、次の世代を担う、ポストロックインストゥルメンタルなバンドですね。彼らは、メルボルン出身のバンドですけれども、実は面白いことに彼らと最初に会った時には、たまたま僕がどっか小さいライブハウスで彼らのステージをミックスする機会があって、大変面白いので、もしよかったら録音とかしたいんだったら手伝ってもいいよっていうような話をしたのが今から6、7年前になりますかね。でも彼らは面白いことに僕のことも知らなかったし、僕が関わっていた十数年前の、メルボルンの非常に盛んだったポストロックミュージックシーンについてもほとんど知らなかったんですね。つまり彼らの場合はそういうメルボルンのそういうポストロックシーンに影響を受けて育った次の世代ではなくて、ただ自然発生的にこういう音楽が面白いということでやってたんですよね。なんか多分メルボルンとかそういうこのさっきも言ったようにこうジャンル横断的なねミュージックコミュニティの中から自然発生的にこういうのはやっぱり常に出てくるもんなんだなと、思いましたね。だから逆に僕の方から彼らにメルボルンは実は君たちがまだちょっと若すぎた頃に君たちのやってるような音楽が非常に盛んだったんだよって話をして、それ以来、今回出るアルバムで3枚目の付き合いになりますけれども、今ではもう彼らの方が、逆に、シドニーのレーベルと契約をしたり UK の、メディアで取り上げられたりして非常に、これからのメルボルンのそうしたアートのロックシーンを担っていくバンドに育ちましたね。それでは、彼らのまさに、最新のアルバム出たばかりの最新のアルバムYears Under Glass から最初のシングルカットになりました Known Unknowns を聞いてください。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。